ちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ、21年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、番組の最初にですね、ちょっとお詫びしておかなければならないことがありまして、何かと言いますとですね、先週、僕の憧れでもある大先生でもあるっていうかね、村上信夫さんというのぶちゃんとですね、ワクワク生放送してたんですけども、来週も来るわみたいな感じで言っててですね、言っていただいてて、もちろんいいですよとかって言ってたんですけど、私の方でですね、今日の生放送お客様が来てくれるということをですね、頭飛んでまして、もうのぶちゃんと喋ってたらね、もうこっちが興奮してるっていうことなんで、もう勢いの流れで言ってしまってたんで、今日村上さんの話をですね、聞けるわと思って待ってくれてる人に対してですね、もうすごい申し訳ないなという気持ちでありますので、本当に申し訳ありませんでした。その分ですね、来週村上さんのね、一緒にさせてもらっての放送できますので、また来週楽しみにお願いいたします。ということで、今日はですね、服部さん、まあ、僕のワクワク以上にワクワクな方というような方も珍しいんですけども、その方が来ていただいております。服部さんと言います。今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ミャンマー産天然無処理で美しい宝石ルビーの専門店、モリス京都三条本店の服部のり子です。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそありがとうございます。今のね、自己紹介の中でも本物ルビーというね、言葉がありました通り、本物ルビーにこだわるというね、このモリスさんの原点というかね、その辺のところから、紹介いただければと今日は思います。
はい、ありがとうございます。皆さんね、ルビーといえばいろんなルビーがあるということをご存じないと思うんですけれどもね、今市場に出回っているルビーはもうほとんどが加熱処理とか何らかの形でこう人的処理をされているものが並んでいるんですけれども、私たちモリスは実はミャンマー産で採れた天然無処理で美しい宝石ルビーだけを溶けするっていう、はい、そういう宝石商なんですけれども、はい、そのモリスの代表、多分ね、うん、森上さんご存知だと思うんですけど、実は森社長バイクのレーサーだったんですよ、
うん、森社長ね、もうむちゃむちゃ初めておった時からね、はい、まあ、男の僕から見てもむちゃむちゃイケメンみたいなね感じでですね、その一般の人ちゃうなみたいな感じで思ってたんですけど、
はい、
バイクのレーサーね、二輪の、
あ、そうそう、二輪のね、
はい、
あ、それこそ世界的のね、バイクレースでもあるそのデートナーっていうので、うん、優勝も果たしてくれるぐらい、うんうんうん、すごく輝かしい経歴を持つ社長なんですけど、
うん、
それが引退後一転してその宝石商の道を選んだのはなぜかっていう、うん、
そうそう、
でその中でも今日はね、その宝石の中でもなぜその一番難しいって言われているルビーを専門に扱う宝石商になったのかっていう、
うんうんうん、
そこにはね2つの物語が隠されていたんですよ、はい、うん、それをちょっと今日はお話しさせていただきたいなっていうふうに思うんですね、は
い、お願いします。
これはもう現役でね、森社長がバイクのレースしてた時なんですけれども、
うん、
目の前に走っていた友人がね、うんうん、事故をしてしまって、うん、そこで即死されたんですよね、
うん、
でそれで私もその話をこの前聞いたんですけれどもね、
うんうん、
お葬式に行ったと。じゃあその時にはやっぱりご両親はねすごい大号泣されていて、お父様はバイクを販売するお仕事されていたんですって。でそれでね、もしもね自分がこのバイクの商売をしていなかったら、
うん、
息子はバイクに出会うこともなかったし、うん、レーサーにもなっていなかっただろうって、
うんうん、
だったらこんなにね若くして自分の息子を亡くすことはなかったから自分は後悔しているんだっていうふうに話をされたそうなんですよ、うん、でもね私はそうは思っていないって森は言ったんですね、
うんうん、
僕は目の前で彼がね死んでいくその姿を見たんだけれども、でもね本当に亡くなるその瞬間まで彼はレースに勝つその一心で挑戦していたんだって。なんか人の人生って有限でね、限りある命をどう生きるかっていうのがすごい大事であって、僕は最後彼と目があったんだよって、
うんうん、
その時にね悔しいっていうそういう後悔の目じゃなくて、おい森やりきったぞって、
うん、
最後の最後まで戦い抜いたぞっていう、
うん、
そういう思いが本当に伝わってきたから、僕は彼のことを誇りに思うって、
うん、
その話をね、うん、お父さんにされたそうしたんですけれどもね、うんうん、お父さんがもう本当にその言葉に喜んで、なんかこうすごい慰められたっていう話を聞いたんですけど、まあそのお葬式の時には彼がね友人ですよね、愛したそのバイクが飾られてたり、うんうんうん、ヘルメットが飾られたりして、うん、 てたんですけれども、はい、それってやっぱりご両親とかお友達、うんまあ、ご家族にしたら思い出カプセルのようなもので、うん、それを見るたびに友人のことをまあ思い出されるわけで、だけど考えたんですって、これって将来、まあ、朽ちていくわけじゃないですか、うんうん、ずっと何十年も何万年もそのままの形で残る思い出カプセルって言ったら、この世には宝石しかないなって、うん、でそれで宝石を扱う宝石商になろうと心に決めたわけなんです、
う
ん、
どうしても思い出のものっていうのは品物っていうのは物やから、
はい、
原価償却されるっていうか、
そうそうそう、
やっぱ朽ちていくっていうね、
そう朽ちていく、
朽ちていくから、なんかこの朽ちていくのをなんとかならんかなってこう思った瞬間に、
はい、
あってこのね、うんまあ、この番組でもよくあっとひらめきは正しいこと多いですよってよく言うんですけど、
はい、
それがひらめいたってことですね、森社長の中で。
はい、でね、今は三条なんですけど、東福寺の注文のところでひっそりと事務所兼自宅で営業してたんですけれども、全くお客様が来てくださらなくって、1年間に1人だけ来てくださったのが近所のおばあちゃんだったんですよ、うんうん、でね、あんたルビーの専門店してるけどお客さん来たとこ見たことないえって、
うん、
で実は今日はお仕事を持ってきたでって差し出されたのが、今は亡きおじいちゃんがプロポーズの時にプレゼントされたそのルビーの指輪だったんですよ、うんうん、これはね、家一軒二軒買えるぐらいの価値があるから、何かあった時にはこのルビーの指輪を手放しなさいっていうふうにいただいたって、うん、もうそれはそれはおばあちゃんね、おじいちゃんの思い出話をすごくたくさんされて、うんうん、でもただこれをね、今度娘に受け継ごうと思ったら、こんなちょっと古臭いデザイン嫌やわっていうことなので、うんうん、それをリフォーム、まあ、押し立て直しですね、うんうん、それをしに来てくださったので、でそれを見た時に社長が愕然としてしまって、うん、実はそれは地球が作り出した天然のルビーではなくて、うんうん、100年前にフランスでベルヌィ博士が開発して作り出した、人の手によって作り出した人工合成石だったんですよ。でそれをなかなか言いづらくて、伝票にね、赤い石かっこ合成の合って書いたら、おばあちゃんがね、身を乗り出して、あたなんやって、主人がくれたルビーの指をなんでそんな風に書くねって、もうこれは黙ってられないなと思って、うん、その本当のことの話したんですって、うん、もうおばあちゃんちょっとねしょんぼりして帰られて、で次の日の朝にね、おばあちゃん昨日はごめんなさいねって言ったら、いやあんたが悪いに違うえって、そやけど昨日からその話聞いてから主人の思い出さえも思い出せなくなってしもたんやって言われたそうなんですよ。で社長にしたらね、でもそれはやっぱり大切な思い出の指輪なので、娘さんに受け継げられるようにお仕立て直しされませんかって言った時に言われた言葉が、こんな惨めな思いを娘に受け継ぐことなんかできひんさかいに、これは棺桶まで持っていくんやっていうふうにおばあちゃん寂しい声で言われたんですって。その時にダメだなって、やっぱり自分がこの宝石の、ね、業界に入ったのは、うん、ずっと長くこう何億年もねずっと受け継がれていく、うん、持っていた人の思い出がキラキラ輝き出すようなものをって思って創業したにもかかわらず、うん、こういうおばあちゃんとの出会いがあって、それだったら自分で、ね、天然の宝石を探しに行こうということで、うん、ミャンマーまで行って、うん、採掘権を取ってルビーを掘ってきたって、そういう、うん、そこでこだわりが出てるんですね、うん、
だからこの2つのねこだわりがあるってことですね、
はい、そうなんです、
まあ、2つのことで気づいた、どっちも気づきですもんね、
そう2つとも気づきですね、
うんうん、まあ、そういう思いでですね、もともと京都でオープンした時から、はい、三条に来る瞬間があって、
はい、
その三条に来たのももう2000年、
はい、
で7年後ぐらい、
うん、そうですね、
ということですよね、はい、でそこから初めてですね、今回路面店に、要は1階というかね、道路に面して出すというね、
はい、
ことになったというのが、6月1日、
はい、そうなんです、
ということなんですよね、
はい、もう今準備が本当に今進められているんですけれども、
うん、
普通の宝石店では一石あるかないかっていうようなミャンマー産の天然無処理ルビーが今ケースの中でもうキラキラと輝いていますので、うんうん、ぜひ6月1日に皆さん見に来ていただきたいと思います。
本当ですよね、はい、やっぱ本物ルビー、今森社長の2つのこだわりっていうかひらめきっていうか、はい、そういうものを、このラジオでね、今服部さんが語ってくれたことをですね、
はい、
聞いてもらえればですね、余計にああそういうことかみたいな感じでですね、
はい、
思ってもらえると思うんで、
はい、
6月1日本当楽しみですよね。
本当楽しみです、
はい、
特に今回はね、ブライダル、ルビーブライダルをね中心に皆様にお届けしていこうかなっていうふうにも思ってまして、もちろんアニバーサリー40周年のルビーコン還暦の赤っていうことで、人生のアニバーサリーにもお届けしたいんですけれども、これから結婚を控えていらっしゃる方、ルビーブライダル、ルビーの結婚指を見に来ていただきたいなっていうふうに思っています。
うんうん、あと服部さんが初めてモリスに来ることになってからと、
はい、
今とですね心境の変化とか なんかこうありますかね。
もうなんかね、毎日が本当にキラキラ輝いて幸せなんですよね、うん、もう社長がさっき言ってたように、もう、ね、人生はその有限であって、どう生きるかっていうのが大事なんだって言ってますけれども、もうみんなが全員こう挑戦し続けてるっていうか、この難しいルビーを皆さんにお届けできるように、今ミャンマーのメンバーが工房に来て一つ一つものづくりをして頑張っているんです。はい、
だからその採掘権を得るっていうこと自体もね、
そう、
まあ、普通では考えられへんっていうところはね、
はい、そうなんです。
だから自分とこの会社で採掘権を得て採掘してから、
はい、
もう売るまでの全部一貫してて、ね、
そこからもう一つ完了まで来てます、
うんうん、
そうなんです。 SDGs なんですけれども、うん、結局はもうね、鉱山からお客様のお手元、そしてまた完了してまた戻っていくっていう、
うん、
全部守備範囲が広いです、
はい。1日は森社長ももちろんいてるんですかね。
多分その予定です。もう忙しいですからね。はい、もう今日京都に行くかと思うと、もう銀座に行って、もう世界に飛び回っていますから。
ねえ。はい、まあそういうところで、まあ本物ルビーのね、本物ルビーとはどういうものかっていうことを、今度の、はい、三条本店に足を運んでもらって、
はい、
皆さんね、楽しみにしていただければなと思います。はい、
もうぜひいらしてください。お待ちしております。
今日も服部さんありがとうございます。
いや、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。